僕の方はなんていうんですか、宮崎のそばで映画を作るっていうその作業があるわけで、うん、それを作った上で、うん、それを世の中に出していく、うん、って言った時に、まあ、実は 10年っていう歳月、うん、そう僕は何考えたかっていうと、10年の間にね、うん、映画の興行っていうのはどういう変化があったのかなって、うん、一言で言えば、うん、宣伝のやりすぎなんですよね、
うんうん、
そうすると僕が思いついたのは、うん、特別なことだと思わないんですよ、
うんうん、
今までもそうだったんですけれど、うん、一斉に皆さんがやってることの、うん、逆やった方が効率がいいですよね、
うんうん、
そうみんなが宣伝してるんだから宣伝しない、これ一番目立つはずなんですよ、うん、でまあそれはある程度成功率高いと思ってましたから、うん、そういうことで言えばあの告知はあの結果としては宣伝するよりも効いたと思ってますけどね。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は2週にわたって10月20日に発売された雑誌スイッチ11月号に掲載されているジブリをめぐる冒険完結編と題して、池澤夏樹さんが鈴木さんにインタビューした模様をお送りいたします。映画公開後に再び池澤さんが鈴木さんの元を訪ね、プロデューサーの仕事とは何か、ジブリとは何かに迫ります。聞き手は作家の池澤夏樹さん、出演は他にスイッチ編集長の荒井俊則さん、そして鈴木さんです。今週はこんなお話から。
例えばその前例としてちょっと前に公開されたスラムダンクっていうのがあって、うん、スラムダンクも一切公開しないんですが、うん、スラムダンクのストーリーって僕たちは周知した形なんですね。
まあ、そうですね。
それでまあどういうストーリーかっていうのを大体予見できるから、うん、その部分の期待とある種あのまあどういうふうな自分の人物に投影するような形があったと思うんですが、うん、今回の場合って全くタイトルだけで、ましては公開前にポスターの、 あの形しか公開されなかったので、その部分のやる確率から言うとものすごくそういう意味では冒険だったんじゃないかって形はするんです
けど、
うん、ただ僕はね、うん、あのスラムダンクの場合はみんなストーリーを知っていた。しかしジブリ映画のファンはこれまでのジブリ映画ってものを知っている。
そうですね、
うん、だからいきなりポッと出たやつが宣伝なしでやろうって、それは無理な話で、
はい、
うん、それはあの逆の手を打ったについてはそれなりのこれまでのとんでもない実績があった、
うん、
普通の人たちはなんかすごいらしいぞというこうやっても見えない、こうやって見えない、こうカーテンが一枚あってすごいらしいぞというその期待感はあったでしょう。その7年の歳月もあるし、
かもしれないですね、
予算もあるし。
ただまあ宮崎駿がね、うん、引退して、うん、まあ、ちょっと前の話とダブってくるかもしれないですけれど、うん、引退を撤回してまでもう一回やる、うん、って言ったらやっぱりちゃんとしたものを作らなきゃダメですよね、
うん、
それを思ったことは間違いないん で、うん、でそれで言うと今の、ね、前お話したっていうのはどういう作りある作り方を変えて、うんうん、それで新鮮なものを見せなきゃいけない、うん、それで内容も充実させなきゃいけない、うん、まずそれに注視したんですよね。あ、でその上で今度世の中に出す時にも、うん、それで言うんだったら、まあ、勉強しましたよ、うん、今の宣伝というのはどういう風にやってるのかを、うん、で見ててね、まあ、実に無駄なことがいっぱい、うん、行われてるってことも分かったんだよね、うん、そしたら、まあ、実はいつもそうだったんですよ。さっきの繰り返しになりますけれど、あのみんなやってることの逆をいくって、うん、で実を言うと企画だってそうなんですよ僕、うん、実はあの思い出ボルボルなんてね、あのやるっていう時に27歳の娘さんを主人公にしたんですけれど、あの頃キャリアウーマンっていうのは大成功してたんですよね、うん、テレビその他で、うん、そうなんとなくね、なんとなく知ってたのはキャリアウーマンだらけになって、じゃあキャリアウーマンってどのくらい成功率あるんだろうって考えるんですよ、うん、そうしたら当たり前だけどそんなね成功率はすごい低いわけで、うん、そしたらそれ以外のそれを目指したけどうまくいかなかった方、うん、そちらを対象にした方が、うん、それはお客さん喜びますよね、うん、のってそういうのと同じなんですよね、
うんうん、
だからまあ皆さんにねよく思い切ったことをやったとか勇気があったとか、うん、いろんなこと言われましたけど、うん、そこまで思ってないですよね、
うん
うん、だからそこにはギャップがあります、
うんうん、
だから本当のこと言うともっといかないのかなっていうのはちょっと思いましたけどね、うん、
興行成績がってことですか。
ただいろんなね別の要素が入ってきちゃったんですよ、うん、映画全体が悪い、
うん、映画界全体がね、
そうです、うん、そう映画全体が悪いからどの作品やっても、うん、なかなかねヒット作が生まれにくい状況になってたんですよ、うんうん、でそれを補充するために確実な方法でいろんなことを皆さんおやりになってるけれど、うん、それには手を染めたくなかった、
うん
うん、ということなんですよね。
ちょっと話を元に戻しますけど、はい、宮崎さんが7年がかりでやって世間の期待もあるから絶対そのいいものに作らなきゃいけないというのはそうでしょうけど、それが実際いいものになったっていうそうでない可能性もどっかあり得たわけで、それがなったっていうのはそれは宮崎さんの才能もあるし状況もあるし資金もあるし会社の運営もあるいろんなものがあったけど、最終的にいいものができたというご判断の上で宣伝なしという方針が取れたわけじゃないですか。
そうです ね,
ねなんかその注射しなきゃヒットしないようなもんだったらそれはそれでね考えなきゃいけなかったわけで、
いやね、うん、ちょっとうまく言えないんですけれど、そのいいものっていう時にそれは映画ですから、うん、好みはありますよね、
うん、
そしたら質を高めるしかないわけで、うんうんうん、そう質を高めるっていう時にはお金と時間をかける、
うん
っていう時にね、まあ僕もね生半可に知った言葉として、うん、マニエリスムっていうのがあって、うんうんうん、でまあそんな説明はねあれで釈迦に説法ですから、それが当たるんじゃないかと思ってたんですよ、
うん、
でそれで言うとね、うん、当然長くしてお金かければその要素が出てくるだろうと、
うんうん、
でみんなもその気分じゃないかなと思ってたことは確かです、
うんうん、
あでそれは今までやってないですから、
うん、
あまあ非常にねなんていうんですか素朴な、ね、リアリズムからそれを進化をさせてきましたけれど、うん、お金の、ね、需要と供給のバランスの中で、うん、それ以上のことはできなかったですからね、
うん、
だったら最後、うん、それを徹底的に皆さんにやってもらおうと、
うん、
でそれはね出る自信があったんですよ ね,
ね
あ、うん、そうするとそれはある種の大敗だったりとかいろんな要素があるわけだけれど、うん、今のお客さんは多分それをどっかで望んでる、
うん、
っていう読みはありましたね、
うん
うんで途中で出来上がったラッシュを見ていくわけで、うん、そしたらねもうあったんですよ、
うんうん
うん、で僕としてはこれならなんとかなる、
うん、なるほどね、
はい、
ただマニュアリスムって読み方変えればマンネリですからね、
はい、
そこのところの
微妙ですけど
見切りね、うん、
だってでもやってなかったですから
でもいや僕は本当にあれ大傑作だと思うから
ありがとうございます
例えばラッシュを見てこういうところにあった云々っていうやっぱり実感みたいなのを具体的にちょっと紐解いていただきたいんですが、それは絵の持ってる強さだったりその個々の問題なんですか、それともある種映画のエネルギーみたいなことを感じられたんですか。
だから抽象的じゃないんですよね、うん、時間があるってことはどういうことかっていうと普段できないことをやるわけですよ、うんうん、そうすると 展開としてねここは天の甲みたいなところもそうじゃなくするっていう、うんうん、それはもう様々にあったんですよね、
うん、
だから僕前もちょっとお話しちゃったような気もするんですけれど、ね、その千と千尋の時にゼニーバンというところへみんなが行ってて、で表へ出たらね、
うん、
白が待ってた竜になった、うん、そうね、それに乗るっていうシーンはなかったんですよね、
うん、
あれ、
うんう
ん、でなんでかって言ったら大変だからですよ、
うん
うんうん、でそういう要素がね大体一本の映画作ってると最後の方に来るやつがね、うん、みんな手がねっていうことに なってきたのが現実なんですよ、
うんうん、
だけどこんだけ時間とお金あれば、うん、そういうことができなくなるわけだから、
うん、
だから実を言うと時間とお金与えられて一番困ってたのは宮崎ですよ、
うん
うん、どうしたらいいんだよって言って本当に、うん、だからそれはね変な言い方ですけれどやってもらわなきゃいけないんですよ、
うん、
そうすればある一定のお客さんを、うん、呼び込むことができるっていう自信はありました、
うんうん、映画の中身についてお話しすれば、
はい、
謎の提起とその解決というパターンを全然取ってない、
うん、
謎は次から次へ出てきて、それを説明なくて前へ前へ進むと。
そうですね、
だから後になって論じたいんですよみんな。
ああそうですね、うん、
そう見てないやつ、見てないやつ入れてくれないから急いで見に行ってから論に加わろうとする。それが果てしなく続いてると思う、
うん、
二度三度 見る人多いんじゃないかしら。これは
いや
あそこどうなってたっけって、
実際そういう声も聞きますけどね、うん、
それは次々繰り出すもんが手元にたくさん弾があって、うん、 それを連写できたその実力、
うん、
あのなんていうかこれまで作ったものストックの、うん、あの大きさ で、
うん、
でそれをお金と時間いいですって言われたから次々出してったら話はこんななってこんななったんだけど、
まあそうですよね、
うん、ともかくなんかすごいあの意味付けだけで終わらない映画になった。
まあそれはその通りかもしれないですよね、うん、だから宮崎っていう人はなんつったらいいかな、もともとなんていうんですかね、あれはハウルの動き城なんていうのを見ててもね、
うん、
あのいつまでたっても話新しい話を立ち上げるんですよね、
うんうん、
で解決しないで次の問題を、
うんうん、
そうなんかねそういう癖があるんですよね、
うん、
だからこちらとしては心配になるわけですよ、これどうやって閉じるんだろうっていう、うんうん、だけれどまあそれは今回なんかもそうやって感じられた、だから謎っておっしゃったのは多分そういうことと関係あると思うんですけれどね、うん、だけれどそうですね、その通りですね、それは残しますよね、
うん、
だからみんなのなみんなもねそれは気になってまた見に行くっていうのか、うんうん、そこまで僕分かってたわけじゃないですけれど、うんう
ん、だからその謎のところ分かりにくいところあるから見に行くもあるし、うん、ともかく映像に身を浸す快楽ってのあるでしょ、
うん、
それはもちろん着実にあったわけで、
うん、それとやっぱりあの見る方がどれだけジブリの作品に対して自分が、
うん、
系統してるかっていうことを一個一個試される感じですよね、
うん、
それをもう一回それを例えば SNS だったり何かいろんなものに上げてって、
うん、
みんなの中で話し合うみたいな、
うん、でも今回ね、
はい、
それこそまあスイッチとそれからラジオでもやらせていただいたんですけれど、うん、池澤さんの解説はねみんな目から鱗っていうのか、はい、単純化できたんじゃないですかね、
うん、
だから僕実は変な話昨日かな今日かな、うん、宮崎にねいや池澤、まあ、宮崎あんまりいろんな人のことよく分かってないんで、うん、池澤さんというのはこうやって解説したんですよっつって、ね、これね普通に考えたら一種の英雄物語、
うん、
つまり少年の成長描くって、うん、そこへねいろんな試練が現れて、
うん、
それを一個一個解決していくって、
うん、
言ったらね、
うん、
上手だねその人って言い出してね説明がこれでねそういう映画なんだってね自分でものすごい感心してましたよ。だから皆さん古典的なんですよって話をね改めてしたんですけどね、うん、だって皆さんいつもそれでやってきたでしょ、
うんうん、そう、うん、まあそうなんですよ、
はい、
ただそれが今回はあの二重三重に、
はい
まあ、構築されてるからね、うん、
いやあれはねだからいろんな若い人たちがあれ聞いてどう思ったのかなっていう、
うん、
ある種困りますよね、すぐ簡単に説明しないでよっていろいろ悩んでるのにっていう、うん、そういう不満も出るだろうしね、うんうん、
そうしたらもう一遍見なさいって言
う、はい、いやだもともと宮崎ってそういうのは好きなんですよ、
うん、
だからね、まあ、実はね、まあ、僕が今回の作品で元最初から一番心配だったのはね、うん、主人公は少年であることですよ、
うんうん
ね、でそれは何でかって言ったらねで少年がそういう試練にあってそれ一個一個っていうのが彼は好きなんだけれど、うん、僕はいつもそれ反対してきたんです、
うん、
で何でかってお客さん来ないからなんです、
うん、
というのはねやっぱりこの間の世の中見てきても、
うん
ね、大きな変化を見せたのは女性ですよね、
うんうん、
その一方で男は何してたかって言ったら変わんないわけでしょ、
うんうんうん、
だから女の子のそれを捉えれば、
うん、
やっぱり皆さん食いついてきますよ、
うん、
ところが少年の方いくらやってもね、うん、誰も見てくんない、
うん、
と思ってたんですよね、
うん
うんうん、それはそう思ってましたね、
うん、
だからまあしょうがないですよね僕そういう立場なんで、
うんうん、なるほどね、
うん、そうなんです。だから、まあ、本当にね、まあ、これ後で調べてみてへーなんて思うことがあったんですけれど平成っていうのを振り返ってどうですかって言われた時はっと思いついたんですよね、
うん、
最初の作品はそうか魔女かとかね、
うん、
でそこら辺からね始まってね、
うんうん、
平成の間ずっと女の子主人公なんですよ、
うん、
あれ偶然じゃないですよ、
うん、
やっぱり女性がね大きな変化を見せた時代だからですよね、
うんうん、例えば、まあ、ここで持ち出すのも唐突で切っていいんだけど角田光代の小説、
はい、
ろくな男が出てこない全部ダメ男ばっかりで女性たちはやっぱりこう強く生きていくのね、
はい、
あの愛人の赤ん坊を盗んで12、3歳までかなこっそり隠れて育つ、
はい、
8日目のセミっていう、
はい、8日目のセミ、うん、そうですね、
それでも途中で手を貸してくれるのはみんな女なんですよ、
はい、
で一人残らずバカな男しか出てこないそれが自然に受け取られる時代だったの
そうですよね、
うん、
これもう一回逆転するには大変だっていう気が僕は
もう無理だと思う。
やっぱもう無理なんですか、うん、
男はダメですよ。
逆に宮崎さんは本質的にそれを嗅ぎ取ってたんですか、主人公の女の人。
いやだから宮崎はね、男の子主人公でずっとやりたいって延々言ってたわけですよ。それずっと反対してきたんですよ、うん、なんでもいいから女の子にしてってこれしょうがないですよ。だってな、まあ、露骨に言えばものすごいお金かかるわけでしょ、うん、それを回収するにはね、女の子が主人公でなきゃ困るんです、うん、だから僕なんかついでに言っちゃうとこね、リップスコンプレックス、うん、これも困るんですよ、ね、うん、あれ来るとね、うん、みんなの感動が減りますからね、
うん、
そうというふうに考えるんですよ、うんうんう
ん、そう。でも君たちはどう生きるかってタイトル決めちゃったら、これはもうクーペル君は男の子だから、まあね、まあ、仕方がない、
しょうがないですはい、
それこそ今度あの12月の8日に全米公開が決まったと、
はい、
それでタイトルが The Boy and Hell っていう、
はい、
だからもう詐欺と少年と詐欺ですよね、
はい、
ですからそのタイトルは鈴木さんがお付けになったんですか。
考えました。
やっぱ君たちはどう生きる、普通だったら How do you live なんですけど、うん、それを変える、
いやあの
それは無理だよ、
うん、
最初から
と思いました。
元の本知らないんだもんだろ、
うんう
ん、であれあれスッとして美しいと思いましたよ。
ありがとうございます。もうそれは素直にそう思いましたね、
うん、鳥っていうのはそれこそ絵になるようにあのイメージが強いから、変という一言だけでパッと浮かぶでしょう、
うん、あの映画をご覧になって皆さんどう思われたか、うん、久石さんがあるチャレンジをしたんですよね、うん、要するにあの人はだいたい学生時代ミニマルミュージックっていうのを、はい、まあ、勉強した方で、うん、そしたら今回、まあ、要するに提案してきた内容を翻訳しちゃえばミニマルだけで音楽、映画音楽やってみたい、
うん、
これは僕は悩んだですよね、うん、だってどうしてかって言ったら情緒が出ないわけですよ、うん、
はいはい、
それが分かってたん
で、情緒的な場面音楽で煽ることができない、
できないです、うん、喜怒哀楽表現できないですよ、うん、そうしたらね、宮崎は簡単にね、あ、いいよって言っちゃったもんだからね、それ悩んだんですよね。だって普通で言えば悲しい時は悲しくするよね、うん、全部それをやってもらった方が、うん、映画としてはお客さんが、ね、見て分かりやすいものになる、うん、それは僕の立場としてはそういうことも考えざるを得ないんですよね、うんうん、でもまあ一旦やっちゃったらもうしょうがないですよね。でやりました。ほ、
うん、
うん、であのもう 大真面目に喜んでましたよね、うん、で、まあ、僕はそれはね、後である方に聞いて知ったんですけれど、映画音楽でその前編をねミニマルでやったって初めて、世界に誰もいない、
うん、
で久石さんはそれをやりたかったんですよ、うん、まあしょうがないですよね、
うんうん、
でもその代わり米津さん あの最後のエンディング曲が全てを評価っていうか、
う
ん、
まあそう
ですね、宮沢賢治のそれこそ、うん、あのオマージュではないけど、やっぱそこはあのご自身の音楽と宮崎さんのそれこそ経てきた人生そのもの全部重ね合わせて、うん、みんなの
絵本って読み込んでますね、
うんうん、
内容を読み込んだ上であの歌詞が出てきてるから、だからそういうことで言えば、まあ本当に米津さんをね起用してよかったですね。
今回の声優の人たちの選択全部鈴木さんがやられて、三時さんも含めてあのあいみょんいろんな部分のなんですけど、その部分のご自分の中で一つ一つ決めてったっていう、あの具体的にちょっと教えてほしいんですけど、あの三時さんの起用とあの意外と同時に、なんか映画を見るとよくわかるんですけど、
聞いてたんですよ僕一人ね、
うん、
天才少年がいるって、
うん、
それで聞きたくなったんです、
うん、
だから本人は別に希望したわけじゃないんですよ、
うん、
それでね、オーディションに参加してもらいたい、
うん、
って頼んだんですよ、うん、そしたらね来てくれたら、なんと毎日ねジブリのそばに住んでる男の子で、
うん、
で高校生なんですけれど、うん、その高校もねジブリの次の駅にある高校で、うんうんうん、だから本人が驚いてましたよね、うん、まさか選ばれると思いませんでしたって、うん、で毎朝ね、うん、自転車でジブリの前通って通学してる子だったんですよ、うん、それだけですよ、
うん、
これで今のオーディションでねすごい良かったんですよ、
うん、
これで宮崎は何しろ自分の役ですからね気にしてますよね、
うん、
これでね2枚目だしイケメンだしね、うん、それは喜んでましたよね、うん、
でも誰か他の選択じゃなくてもう一発で、
他にもいましたけど、
はい、
他にも候補はあったんですよ、うん、というのかあのもう全部オーディションにしたんで、
うん、
いたんですけれど結局そうなりましたね、
うん、
一人一人全部そうです。
あ
いみょんはね、
はい、
もうこれもね なんていうんですかね、彼女がジブリが大好きで、これでまあさっきのラジオがなんか非常に大きなきっかけになってるんですけれど、あの出演したいっていうんで来て、これで話してる途中と話終わって、そしたらね、まあ最後の最後帰る時になって、出させて出演させてくださいってこれでね、彼女はね面白かったんですよ。何が面白いかっていうと、私の歌はね、私はジブリの主題歌は私の歌は合わないと、しかし芝居はやってみたいって、でそれ頭に入っちゃったから、もうそれ悩みましたけどね。
自分で合わないっていうのはすごくびっくりしました。今
自分でそう言ってます、うん、これで、あの今のお芝居の方もものすごい上がっちゃってね、最初大変だったんですよ、うん、
はいはい、
それ見ててこの子本当に純なんだな、ピュアなんだなと思って、うんうん、いやどうせやるんなら、ね、ヒロインが本人も喜ぶだろうと思ったんです、うんうん、だから途中そのオーディションの時にね、もう宮崎に紹介したらね、もう自分でもう落ちると思ってたらしくて、
うん、
僕がその機会を作ってくれたことをすごい喜んでくれて、
うん、
それはあのオーディションはダメだったけれど、うん、宮崎さんに会えて幸せでした、うん、なんて言ってたんですよ、
うん、
でそれでね、もし他にいなくて、うん、あ受かったら嬉しいじゃないですか、
うん、
それはちょっと考えましたね、
うんうん、
だけど僕はね、まあ、宮崎アニメのヒロインの声って大体、ね、女性っぽいんですよ、
うんうん、
それをね、あの子の声聞いた瞬間ね、サバサバタイプの声でやるっていうのはどうなるんだろうって興味持ったんですよね、
うんうん、
これで一旦ちょっといろいろあったんですけれど、うん、僕はもう強力に押しました、
うん、
ああ一番最初に実を言うと決めたのはキムタクですよね。
ああ、総一の役を決めたんです。
そうです、うん、お父さん、宮崎の本当のお父さんのモデルでしょ、うん、がモデルでしょ、そしたらキムタクしかいないと思ったんですよね、うん、つまりハウルがジジイになったらこうなるって、うん、お父さんになったらこう、中年になったらこうなるって、
うん、
だから想像以上にね上手にやってくれて、うん、というのは途中までね宮さんの方が疑ってたんですよ、鈴木さん大丈夫っつって、うんうんうん、というのはほとんどの役者さん知らないけどキムタクだけ知ってたんですよ、
はい、
これでねあの大丈夫っつって、うん、自分の親父のことだからすごい気にしてるわけですよ、ところがその第一声でもう気に入っちゃって、
うん、
あこれ本当にいいやって、
うん、
あの他の人はアニメーションだから台本持って現れるんですよ、うん、普通はね、
うん、
アニメーション
って、はい、
ところが彼は頭に入れてきてるんですよ、
うん、
あ取り組み方違ってましたね、うん、まあ前もそうですけれど、
うんうん、
でも正直に自分自身が思いが加担することができなくて、なんか最後悩んでもう一回やらせてほしいっていうのを鈴木さんにお願いしたっていうことを、あの木村さんがインタビューで、
そうでしたっけ、
はい、言ってます。
そうでしたっけ、
うん、やっぱりどうしても正直の役柄好きになれなかったって、
やっぱり自分の傍から見たらすごい良かったですよ、うん、だって嫌な感じのね、
あれもだからダメ男だもん。
そうです、
だから角田的に言えば
やっぱりクールに言えばね、そういう人として描いたんですよ宮崎は、うん、だから僕はハウルと同じだと思ったんですよ、
うんうん
うん、あれ勝手な男でしょ、どうしようもない男ですもん、うん、あれ、
まあそんなもんですよ
例えば物語の中で、ね、あの男を描くっていうのはやっぱそういう部分の意識、ダメ男っていうか成長っていうのをずっと池澤さん何度か捉えされてきてますけど、女性の描き方とやっぱそういう部分の意識っていうか自分の中の加担のさせ方みたいなのを意識されるんですか、物語の中で。
女性が活躍する方がずっと描きやすいですね、
ああ
気持ちの上で、で僕はまあ時々言うんだけど、それは僕の母親コンプレックスで、つまりいろんなことしたかったのはいろんな条件が悪くて、時代とか夫の病気とか生活苦とかでそれを発揮できないまま穏やかな晩年に至ったと。だからリベンジだって言うんですよ、
うん、
その母親とかその姉だったあの赤原で、うん、つまんないもんした、だから女たち活躍させたいの、
あ
だからでもまあ例えばタマリンの木っていう小説だと、
はい、
あの恋愛もので、男は東京からで動けない、
う
ん、女はタイに行って動けない、
そうです、ね、
どうするかって時に男の方を動かすようにした、
はい、
これはあいつはいい男なのよ、いいやつなのよ、 それがそう判断できたの、
は
い、普通日本のダメ男はそれしないんですよ、
うん、
そういうひっくり返しはあった、
男はダメな方がいいですよね、
うん、絵になる
池澤夏樹さんによるジブリをめぐる冒険完結編のインタビュー、いかがだったでしょうか。 この続きは来週お送りします。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。